エントリー界のバルカン半島東京ミルク放送局。皆さんこんばんは。
おはようございます、こんにちは、こんばんは。
どうしますか、おはこんばんちゃ的な。はい、第79回目の配信です。私東京ミルクホールの新庄ゆきと
ちゃんまつ2016です。
この配信はしがないおじさんが2人が主に映画漫画ゲームアニメなどについて思いつくまま気の向くままに語り合う娯楽文化系情報系番組でございます。
いや
はい、どうしたんですか、今日どうしたんですか。なんかあの音の響きがちょっとこういいような気がします。
今日は別のスタジオで、
今日は別の現場で、ね、
別のスタジオで今日は収録
してます。いつものスタジオを飛び出して
公開収録ですね。
まあある意味公開収録、
ね、はい、やらせてもらってますけど、
そんな感じですけども、どうですか最近は。
最近ですか。
最近は、ええ、
先週ですけど、
先々週結構遡りました。
はい、
はい、
40度の熱が出たんです。
あー、言ってましたね、はい、
死ぬかと思いまして。
この年で40度出るってどういう感じですか。
多分ね、おたふくだったと思う。
おたふく、
うん、
今はしかとか風疹とか流行ってます
よね。流行ってるから、なんか大人のやっぱ流行に敏感だからさ。
敏感だから、
うん、おたふくだったと思う。
で、おたふく、
はい、本気で死にそうになって、うん、病院に行って、
はい、
もう診察券出せないのよ。
もう手が上がらないから、
うん、
肩より上に手が上がらない。
もう無理っす無理っすって言って、で先生すぐ見てもらって、はい、だからじゃあこれ薬出しますんで、
ほう、
で薬飲んでもらって、ちょっとその場で10分15分、
はい、
座りなりなりなりちょっと静かにしててもらえば、とりあえずは歩けるようになるはずですと、はい、
おお、
さすが、
ほう、
分かってらっしゃるこの先生はと。
現代医学、
現代医学。
薬って飲むやつですか。
飲むやつ飲むやつ。
あ、飲むやつ。
注射もいいんですけど、はいはい、注射やったところでね、うん、みたいな。
やったところで、
うん、あれ栄養剤なんでみたいな。
口から入れても血管に直で、そうそう、一緒だと。
うんうん、まあ多分熱を下げればとりあえず動けるようになると思うので、薬をもらいに行ったんです。
はいはい、
調剤薬局かなんか、
薬局にね、
はい、はい、でフラフラですよ。
薬局に取りに行くのがもう一苦労
する。でそしたらこうなんか処方箋みたいなの見せたら、
はいはい、
薬局のあの男の人が、
男の人が、はい、
今日どうしましたと聞いてきて、
うん、
いや、あのどうしました、立ち声じゃなくて、
そんないちいち聞くなよって話ですよ。そうそうそうそ
う、なんかちょっとテンション高めで聞いてきたりするじゃない。
よくあるんですよね、うん、あの薬局で、薬局のお兄ちゃん、おじさんとかそういう人のどうしましたっていうのは世間話ですから。
そうそうそう、
書いてあるんだもん、処方箋に。
そうそうそう。どうしましたみたいな、ね、ちょっと風邪で熱がひどい、
う
ん、
あ、そうですね、
ちょっとここで一回薬飲ませてもらいたいんですけど、あ、全然いいですよ、じゃちょっと待ってくださいねみたいな、
はいはいはい、お水出して、
でなんかそうそう、でクチクチクチクチってこうやったら、
はいはい、
あー、茶松さん初めてですねと。
茶松さん、
茶松さん初めてですね。じゃあここにあの住所と名前を書いてもらう、書いてもらう、いやいや、ちょっと
厳しい、
ちょっと待って、待っていいですかと。
そんな場合じゃねえんだと。
で、そう、あの、その場合じゃないんですよ、本当に40度あって、
40度あって、
とりあえず薬のちょっと落ち着いたら書きますんで、
はいはいはい、
先に薬だけ出してもらえませんかって、
はい、
ごめんなさいごめんなさい、本当分かりました、すぐやりますんでみたいな。で、はい、で5分10分待ってたら、
はい、
そしたらなんかまた来てさ、
はい、
あの、茶碗さん、これ薬ジェネリックにします、どうしますって来て。
どっちだっていいわ。
どっちでもいいわ、もうそんなん、もう早く出せよもう薬。
薬が飲みたいんじゃん。
薬が、薬をくれと。
薬をくれと。何でもええんじゃと。
で、まあ、いや、まあ、どっちでもいいんでもね、早くお願いしますって言って、また少し経ったら、お薬手帳はお持ちだ。知らないわ、そんなの、お薬手帳とか、そんな。
いっぺんに聞けばいい、ね、
そう。で、まあ、飲んでね、すぐ治りましたけど。
はい、あ、治りましたか。
さすが現代医学ですよ。素晴らしい。
あ、素晴らしい。
はい。
はい、
で、死にそうになった最近です。うん、
死にそうになりましたか。
はい、
なんとか回復していい。
なんとか回復しました。
ああ、それはまだですね。いやいや、恐ろしい、
恐ろしい限りです。
いやあ、私新庄はですね、実は先週のですね、月曜日、あ、ちょうど1週間と1日前ですかね、
はい、
なるんですけども、私、何を隠そう、財布を落としてしまいまして、
はあ、
財布をですね、はい、まあお昼ご飯食べてる間にちょっと紛失してしまいまして、
はい、
で私1週間ぐらい財布なしで生活しているんですけれども、いやー、不便
って言ったら、それだって銀行のカード止めて新しいのもらえばいいよ。
いや、それを送ってくるのに1週間から10日かかるんですよ。しかもね、僕ね、あの個人的な理由ですけども、引っ越し控えてるんですよ、まあ、前回も言ったと思うんですけど、
はいはい、
引っ越し準備してるとかって、 で今週末なんですけど、
はい、
引っ越しがもう1週間以内に迫ってると、その、ね、新しいカードを送ってもらうと、あの銀行からの郵便物のそういう貴重重要物品って転送できないんですよ、
うん
うん、なんで銀行の方に帰っていっちゃうと。だから今、再発行手続きをしたところで受け取れませんよと、
うん、
言われるんですよ。
だから引っ越し終わるまで、じゃ今の状態キープしないといけない。
そうそうそうそう。
じゃあお金を銀行に行って通帳で下ろさないといけない
から。通帳とハンコで下ろさないといけないんですけど。
ああ、めんどくせえ。
まあね、めんどくさいんですけど、私一つ気づいてしまったのが、人間は意外と銀行でお金を下ろさなくても生きていけるってことが分かりました。どういうことか分かります？
全然分からないです。
意外と銀行でお金を下ろさなくても大丈夫なんです。
全然わかんないです。
今よく分かってない方のために説明すると、はい、私今どうやって生活してるかというと、ブックオフで本とか CD を売ったお金で生活しております。
うわー、やべえ、こじきじゃん。
こじきっす。あの、売ったことある人なら分かると思うんですけど、本1冊10円とか5円とかじゃないですか。
なるね。
そんな感じなんですよ、大体、うん、まあ、平均まあ15円ぐらいなんですよ、うん、ちょっと高く売れるのがあったとしても。
そのお金で生活して
る、うん、そのお金で僕今生活してるんで、あの、マジで、あの、極貧生活です。本当にあの昌平橋の上で生活してるホームレスの方が金持ってるかもしれない。マジだから、本当に。だって、あの本一冊売りに行ってみたいなのやって、あれ本当に空き缶拾ってこれでいくらになるみたいな、そういうレベルですからね。だからマジで僕、あの、今本当に、あの、昨日も、あの、やったー、リアディゾンの写真集5円で売れたぞって、そんな感じです。
わー、やばいね。
だから本当に、あの、飲み会に行ったりとかそういうことしてる余裕が一切ないです。マジで外食もしてる余裕ないし。
誰かから1万円ぐらい借りればいい。
もう一歩も家から出てこないんですけど。いや、もうね、それで一応、まあ、引っ越しも控えてるんで、どうしても物入りなんで、
うん、どうしてもね、
どっかからちょっとどう頑張っても1万足らんみたいな感じになるんで、うん、ちょっととりあえず言いたくはないが、あの、家族にとりあえず相談だと思って、ちょっとこの間財布を落としてみたいな話を一発まずジャブで LINE 入れたら、お金なら貸せないよってカウンターでジャブにカウンターを合わせられる。
いやだって別にさ、下ろそうと思えば下ろせるわけ
で、初めの一歩で沢村隆平の先行が当たった感じです。ジャブに
合わそうと思えば合わせられ、あ、下ろそうと思えば下ろせられるんだから。
下ろせられるんですよ。
それはね、ファミリーの反応は別におかしくない。
その中の全財産にもう引っ越し屋さんに払うお金が足りてないんです。で、それまでの収入も、あの、日雇いのバイトとかのお金も見込んだとしても、それでもどう頑張っても1万円足りないです。
あ、そもそも1万円足りないんだ。
そもそもどうやっても、どうやりくりしたところで足りないです。
あー、じゃあこれ引っ越しできないね。
そうなんです、だから今マジで、だから今臓器売ろうかなっていう、そういう、そんなレベル。そんなレベルの話で、今ギリギリ生きております、はい。そんな今回79回目ですけど、
いやー、きついね、どうですか？きつい時代だね。きつい、
うん、生きづらくなりましたよ。
自分もね、前、はい、銀行のカード落としちゃって、
はいはい、
で銀行相談行ったんです、
はい、
でそしたら、はい、まあまあ送りますと、
送りますと、はい、
現住所のところに送りますと、
はい、
ちょっと待ってくださいと、
はいはい、
これどうやって送るんですかって聞いたら、うん、郵便で送ると。
郵便で、はい、
ちょっと待って、待っていいですかと。
あの、何か問題でも。
郵便は、
はい、
私、はい、365日、はい、ノーホリデーなんで、基本
ノーホリデー、はい、
朝9時から、
はい、
てっぺん過ぎまでいないんです、家に。
まあ大体そうですね。
でちょいちょい泊まったりとかしてるんで。
まあいないですね。
で、あの、郵便とか佐川で物を送られてきても、はいはい、私のところに届かないんです。
まあ一番遅い時間でも8時とか、
無理、
頑張って9時とか、
ね、相対です。
無理ですね。
相対レベルです。
取りに行くために帰らないといけない
です。でそれは無理なので、はいはい、申し訳ないですけど、
はい、
職場に送ってくれた。
おお、それはいいですね。
1日20時間以上いるんで、
あ、もう職場が家に
だからそこに送ってくれば大丈夫なんで、
はいはいはい、
で事情を説明して、それはちょっとできません。
なぜできないんだ。
なぜできない、お前と。
なぜそれぐらい
のことここで働いていくことの証明書もあると。
うん、
でそれはできない。じゃあ分かった分かった分かった、そっちもいろいろ事情があるだろうから、はいはい、ここに昼間送ることはできると。
ほうほうほう。
ここの銀行に、
はいはいはい、
で1週間ぐらいかかるんであれば、うん、1週間後の昼間、この銀行が空いてる時間には来れる。
ほうほうほうほう。じゃあ銀行に置いといてくれと。
そうそう、で要はお姉さんが預かっといてくれと。
はいはいはい、はい、
そしたらなんか支店長みたいなと、なんか後ろでミーティングを始めて
なんでですか。何が難しいんですか。
で笑顔でできませんと。
ちょっと
ご冗談でしょと。
ご冗談を。そんなん置いとくだけでしょ、別に封筒に入れてね。
いやいや、ちょっと
テープで貼っとくだけでしょ。
勘弁してくれと、
うん。
で、それで100歩譲って、はい、もう散々ごねたんだけど、
はい、
実家だったら送れるって。うわぁ、めんどくせぇ、ね。で、父親か母親が受け取り人になればいいと。で、うわぁ、めんどくせぇなと思って、まあ、それの書類も全部作って、
うわ
もうめんどくせぇ、まあ、親には1本電話してがいいやと思って。うん、ただそれで書いて、じゃあよろしくお願いしますって、その時点で40分ぐらいかかってるわけよ。
うわ
で、もう帰りがけに、
はいはい、
その、なんだ、財布でかなんかを、
うん、
カバンの中に入れようとしたら、
カバンの中に、はい、
あのカバンの中から、
はい、
あの銀行のカードが出てくるっていう
今最悪の手続きをしたカード
がばかりの
びっくりしますね、
おお。
あ、ただいま緊急地震速報が、あ、今地震が起きてますが、あの収録を続行したいと思いますうちはテレビ東京ですから、
ええ、震度2ぐらいです。
テレビ東京でやってる試しでやってるんです
か。震度2ぐらいでは、震度2ぐらいでは
まだまだグルメレポート続けますよ、ええ、はい、
っていう寂しいことがあったね、
はいあ、それはでもまあ笑い話ですよね。
次、さすがにそのタイミングではお姉さんに言えなかったから、うんうん、次の日にすげえ申し訳ない顔して出てきちゃったんですって
あ、一応行きましたか、
うん、行ったしたら、あ、分かりました、いや出てきたら全然よかったですって言って
その日のうちに言えばよかったな。
その日のうちに言える度胸はないでしょ
そのタイミングでね、
散々40分ぐらい、あでもないこうでもないって話した
と、単価切った手前でね、いろいろねそうっすよね、
はい、ということで。
ということでね、皆さんもね、気をつけてくださいね。
今日はあれじゃないですか、はい、ゲストで、
ね。そう、ゲストでね、あの方をお呼びしようということ
で。ゲストでニートを呼ぶっていう話だった。
はい、あの前回ね、あの存分に今回冷やしてもらおうと、疲弊にしていただこうということで、はい、冷蔵コマンさんをですね、久々にお呼びして、ここぞとばかりにですね、
はい、
熱い映画について語っていただこうと思ったらですよ。思ったら、なんと冷蔵コマンさん、何でしたっけ、
はい、イギリスに行ってると。
海外遠征中だと。
舐めてやる、
世界を冷やす旅に出ているということでですね、オファー断られました。
完全にプライベートでしょ
プライベート、ちょっとね、
まあ、仕事ならまだし、ま
あ、
完全にプライベートでイギリス遊びに行っちゃってるでしょ
エゲレスって
何をやってるの、
いくらニートマンだからって、
もう
びっくりしました、
びっくりしたよね。
いつオファーしても来てもらえるもんだ
と、新潟ならまだしも、イギリスってと
暇すぎて旅に出ちゃった、逆にこれ
逆にね、なんで
なんで今回はですね、ちょっとね、あのもう本当にあのあれです、あのジャンプでいう大言みたいな感じの隙間企画をですね、
はい、
ご用意いたしましたので、そちらをお送りしたいと思います。はい、はい、今回のテーマ、
はい、
引っ越しの準備をしていたら押し入れから映画のパンフいっぱい出てきたシリーズ第1弾、俺たちの2006から2008年頃映画です。
はい
はい、というわけで私ですね、引っ越しを間近に控えた新庄がですね、押し入れを整理していたら、昔見た映画のパンフがワンサが出てきたので、まあ大体10年前ぐらいからですかね、懐かしいんでいっぱい持ってきました。で、それを見ながらですね、ちょっといろいろとあの思い出話やら、いろいろできればいいかなみたいな、そんな感じです。
そもそもさ、はい、パンフ買うんだ。
パンフ僕割と買いますね。
あ、そう。
で、結構あの、邦画とかは、買っちゃいますね。キャスト側の細かいキャストを知りたかったりとか、あとまあ撮影裏話読むの好きなので、はい、
なんか基本俺買わないね、自分。
ああ、もうそうっすか。
スターウォーズぐらいだね、去年買ったのは。
はいはいはいはい。で、大体ね、見終わった後に買うんですよ。
うん、
うん、まあまあまあ大体そうじゃないですか。見て面白かったら買う。
あ、そう、
面白かったというか、パンフ欲しいと思ったら買う。
いや別にこうなんかね、細かい話をしちゃあれだけどさ、うん、
はいはいはい、
値段の割に情報量ない
じゃん。まあね、こう薄いペラペラのもんですよね。
うん、
うん、まあでもその中でも割とこう物によって本当にこれパンフって形が決まってないじゃないですか。
まあね、そもそもね、
作品によってはこう非常にこうパンフに個性が出ちゃったりとかですね、面白い。
全然俺パンフ系わかんないな、
うん、なんかデザインとかもこうやってこうアフタースクールのやつとかだと、
だってみなを、まあ、家帰って読んだりはするかもしれないけど、その後もう一回見る、はい、
まあでも重いですよね、半分以上は。
半年後とか1年後とかに俺見ないもん絶対。
うん、なんでまあ10年前のやつがこうしてどうしよっかってなってるわけです。
でこれだともうこれこう、はい、今日この収録の後まんまでしょ、ブックオフ直行でしょ。
いやいやいやいやいやいや、意外とねパンフって売れないんですよね。
あ、そうなんだ。
買ってくれるところが少なくて、
うん、
で僕もどうしようかなと思って、ね、なんでちょっとね UTB さんもし資料としてどうかなって。
いらない
そんな 0.2 秒で来ました。
いや全くいりません。
あ、そうですか、はい、じゃあまあまあ
プロダクションの音ならまだしもいらないですね。
はいはいはい、まあまあまあまあまあそんな感じでですね、一応あの、はい、いろいろ持ってきましたんで今回ラインナップをちょっとお伝えしたいと思いますけど、はい、はい、ざーっと言ってきますね。ガチボーイ、ゾクオールウェイズ三丁目の夕日、少年メリケンサック、ネガティブハッピーチェーンソーエッジ、神様のパズル、ホットファズ、俺たちスーパーポリスメン、キサラギ、僕たちと駐在さんの700日戦争、アフタースクール、体型の剣、スマイル、嫌われマスコの一生、時をかける少女、アニメ版ですね、まだまだ危ないでが、神なんて知らない、サマータイムマシンブルースの16本 ?17 本、はい、そんな感じです。
邦画だね。
邦画っすね、ほぼ邦画っすね。この中で洋画が入ってるのはね、ホットファズ。
あ、
俺たちスーパーポリス
ね、
はいはい。これだけですね。で、あとは全部邦画になってます。あ、これいいかな。デトロイトメタルシティ。
あ、デトロイトメタルシティね。
わかりましたね。はい。なんで、まあなんかこの中からですね、まあちょっといろいろと、なんか、ちゃんまさん見たやつあります？
あ、大体見てるよ。
あ、大体見てます、
うん、
あ、本当ですか。
なんだかんだで。
じゃあ何の話してもらってい
いですか。大丈夫。あ、でも怪しいのもあるけど。
これスマイルどうすか。
知らない。何スマイルって。
っていうのね、
何スマップのシングルみたいな。な
オリジナルスマイル、
ね。全くその存在すら知らないけど、
ね。タイトルも結構ありふれてるんでね、パッと思いつく人も少ないかもしれないですけど、これね2007年のですね、森山未來さん主演の映画ですね。これホッケーの少年ホッケーチームの監督になるという感じの。やつです。で、監督かな原作か
全然知らんわ。
原作はね、陣内孝則さんですね。あ、監督なんだ。
あ、陣内さん監督。
陣内孝則の初監督作品かな。
へ、じゃあもうノリカと
別れた。あ、違う、ロッカーズが初監督で2本目なんだ。
あ、のじゃあノリカと別れた後
ノリカとかはもう関係ないと思います、多分。はい、ノリカは多分この頃陣内孝則ですよ。陣内智則じゃない。
あ、陣内孝則の方が智則だと、
芸人の方じゃないです。ノリカなんかあったのかなと思いました。
陣内孝則、
愛し合ってる
世界の陣内さんの方ね。俳優の方ね。
俳優の陣、
はいはいはい、はい、
ですね、はい。で、まあ加藤ローサさんが、
思ってたりするんだ。全然知らない。
僕もね、なんか正月映画だったような気はするんですけどね、まあ、正直そんなに覚え、あ、でも佐藤二朗さん出てましたね。
うん、
そんなに覚えてない。
覚えてないんじゃ
ねえ。そんなに覚えてない。
覚えてねえんじゃねえか、新庄。
まあ、なんかね、結局ね、このね、森山未來と加藤ローサの、なんかあの、ラブコメになるのかと思いきや、子供の子役の方にね、スポットが当たっちゃって、で、子役のあの、ホッケーのリーダーっぽい子と、あの、フィギュアスケートしてる女の子が、ちょっとあの、いい感じになるみたいな、そんな感じだったんで、
ふーんって感じだね。
でもなんか、この時、多分、パンフ型ってことは良かったんでしょうね。
良かった。見終わった後はテンション上がってた
んだ
ろ
う、ね、うん、なんか見終わった後の、まあ、多分、爽快感というよりは、あの、あ、いい話だったねっていうことだと思います。
あ、
青春映画だし。
青春映画ね、
はい、な感じですけれども、はい、ちょっとね、今思い出せって言われても思い出せませんけれども、はい、
思い出せねえ
よ。もう10年近く前ですから、2007年ですからね。はい、次行きましょうか。
はい、
なんだこれ。あ、これ面白かったじゃないですか、キサラギ。
あ、キサラギね。
キサラギ2007年です。これね、もうほんとそうそうたるメンツですよ、これね。小栗旬、ユースケ・サンタマリア、小出圭介、塚地さんね、ドランクドラゴン、あと、うん、香川照之、はい、この5人の会話劇、ね、
面白いけど、ね、なんかこう衝撃場感があるから、
うん、
ちょっと俺あんま好きじゃない、
は
い
は
い、
あ、そうですか。これなんだろう、珍しいですね、サスペンスコメディなんですよね。
いや、面白いですよ、面白いですけど、うん、衝撃場感がある映画、はい、俺あんま好きじゃない。
あ、そうですか。これでも元々舞台じゃないですか。違うの？
でしょ？
元々映画だけど、後に舞台になったの。
うん、
はい。ですね。うん、キサラギミキちゃんというアイドルを好きだったファンクラブ、ファンの方々が、キサラギミキちゃんが死んで何年か経った後に、なんかね、あの、忍ぶ会みたいな、解剖を催すという。
うん、
その中で、いろいろ話をしていく中で、いろんな関係性が明らかになって、この中に犯人がいるんじゃないかみたいな話になるっていう。
そうね、10代だったらこれ好きだったかな。
ああ、本当ですか。僕ちょうどこれで大学卒業してすぐかな、うん、だったんで、面白いと思って、シチュエーションコメディのね、こういうサスペンス混じり、
何も新曲つきそう。
これはね、面白かった。これはドハマりしましたね、
うんうん、
面白かったし、最 面白かったし、最後のなんだろう、真相が分かるところはすごいいいんですけど、
うん、
でもそのエンディングテーマの後のあの獅子堂女王が出てきてどうこうするのはマジでいらなかったなと思いました。
ああ、もう全然覚えてない。
マジでいらなかった。
全然覚えてない。
はい。
キサラギ。
全然全然
いや、面白かったっていうのは覚えてるけど、
うんうんうん、
まあ
面白かった。
うん、まあ、もう一回見直しはしない。
ああ、なんか忘れた頃にCS とかでやって見たら面白いかなって感じかもしれない。
そうそうそうそう、そんな感じ。
はい。な感じで、まあまあ好きな人はいると思いますけど、はい、はい、そんな感じですね。このなんですか、小説日本史って書いてあるこのパンフ、
何この小説日本史、
これね、
これだってあれ幸福の科学とかそういうやつじゃないのこれ。
幸福の科学者が
小説日本史っていう映画ですよね。映画ないでしょ、そんな
の。これはですね、実は大抵の剣っていうですね、夢枕幕原作のですね。
ああ、それは知ってる。
これと時代劇と思わせておいて、
大抵の剣の映画のパンフレットなの、
はい、です。
あ、そういうことなんだ。
です。
あ、で、小説日本史っていう、はい、あ、そういう見せ方ね。
は
い、
これと主役はですね、阿部寛、阿部ちゃんですね。
阿部ちゃんね。
はい。なんですけども、これ、ね、とんでもない話です。なんだ、江戸時代なのかな、江戸時代かな、時代劇なんですけど、SF なんです。
うん、
だから言ってみれば、昔の魔界転生みたいな。
うん、
魔界転生は SF じゃないですよ。魔界
転生、転生か。
うん。なんかね、そんな感じ。
見てないな、俺これ見てないな。
マジでベルセルクのガッツみたいな、体験を持った、
ね、完全にガッツ意識してるよね。
身長2メートルの、よろずげんくろうっていうのぶしがですね、宇宙からやってきた、なんか悪いやつと戦うっていう、そういう話です。で、このピッコロ大魔王みたいなやついるんですけど、これ実は竹内力です。特殊メイクしすぎ。
すげえ気合入ったことになったけど、
竹内さん。特殊メイクしすぎもんで、これね、本当にハリウッド版ドラゴンボールのピッコロ大魔王はこんな感じでしたけど、そんなすごいことになってますね。で、それ、この2人が、すごい顔芸をしてながら、
ネタとか顔芸映画、
顔芸映画ですね。完全にだってムサカ直政さんとかもうわけわかんなかった
ですね。ムサカさんも出てるのね。
完全にこれもうフェイスペイントしすぎてもうわけわかんない、誰かわかんないです
ね。子供向けだったのかな。
いや、全然多分おじさんたちが、ああまたバカ映画作りがあってゲラゲラっていう、
っていう感じなのかな。
うん、正直狙いがよくわからない。誰向けに作ってるのかがよくわから
ない。よくわからなかった。
まあエンターテインメント、なんだろう、広い意味でエンターテインメントなんだろうなって感じはしますけども、堤幸彦監督なので。
ああ、堤くんか。
堤幸彦監督なので、まあまあまあまあ、まあ、そういう方面だなっていう感じですね。IWGP とかそういう感じの、
はいはいはい、
方面かなっていう。
スミさん頑張ってもらいたいね。
スミさん、あれスミさんなんかあるエピソードあるんじゃなかったっすっけ。
え、
スミさんがまだちょっと駆け出しの頃にちょっとあったみたいな。
誰が。
えちゃまさんないんですっけ。
駆け出しの頃でもなんでもないよ、別に普通に。
じゃないんです。
普通にご活躍されてる時に、
はい、
スミさんの右腕の人と一緒にいろいろ仕事したことは。
ああ、そういうことですね。スミ、うん、さんご本人とは特にそんな。
スミさんご本人とは 1,2 回ちょっと会ってご挨拶した
ことは。それでも十分すごいですけど、そんな感じですね。
うん、
はい。なんで、あ、クドカンが、あれですね、役者で出てますね。
あ、ちょっとそれは気になるな。
はい、
うん、それは気になる。
みんなものすごいメイクしてるのに、クドカンだけ忍者の格好をして、ほぼ、素顔で出ます。ク
ドカンの何がいて、なんかあれだよね、貧乏くじ引いた貧相な顔がいいよね。
あれね、水木しげるの漫画に出てくる感じの、
うん、
すごいメガネとか割れてる感じの、三畳一間に住んでる感じの。
がいい、
がいい。いいですね。
がいい。2006、2007年、
2007年ですね。
2007年って何があったの、そもそも。
2007年はね、
全然覚えてないの。
2007年は何があったんだっけな、いろいろあった気がするんですけど、僕は社会人1年目でしたね。
あ、そう、いや、全然覚えてないな。
全然覚えてない。何があったか、オリンピックでもないし、ワールドベースボールクラシック、関係ないですね、もうね。はい、じゃあ次行きましょうか。
はい。
何ですか、ね、続オールウェイズ3丁目の夕日。
2本目
続ですね。続
続
僕ね、1本目の記憶はやっぱね、名作だったなっていう感じするんですけど。1本目
はなんか見たな。
続って何かありましたっけ。
2本目ってどういう話だっけ。
あれでしょ、吉岡秀隆のとこに、あれでしょ、子供のみなしごの子が養子に行ってみたいな。
ザキヤマの映画でしょ。ザキヤマムービーでしょ。
山崎隆監
督。
相関図
みたいな。相関図みたいなの、これパンフ。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、なんとなく思い出してきたよ。
はいはいはいはい。 でも族で何があったかですよ、これ
族で何があったかです。
はい、
あれ俺これ知り合いの役者さんが出てそれだけ妙に覚えてるんだよ、多分。あ、この人、この人
どうですか、
あの飯田喜助さんっていう、
ほうほうほうほう、
この人俺ね、20歳ぐらいの時にもね、まだ学生の時にお世話になったの。
あ、そうなんですか。
うん、
ほう、なんかたまに見かけますよ、
たまにいる人、
たまにいますね、
たまにいる人、あの伊藤史郎さんの事務所にいる。
あー、そうなんですか。
うん、
あー、電線マンの、
うん、
はい、
あ、それだけ覚えてるな。で、あ、映画の内容はね、はい、思い出した思い出した、全部ね、
はいはい、
テーマから何から口で言うやつ、うん、
全部口で言う、
全部口で説明してくれるやつ。
なるほ ど, なるほど。
三浦智和さんとかが出てきて、はいはいはい、ね、全部説明してくれるやつ。
あ、
うん、それ必要と思ったもん、俺見てて。
それ必要、
うん、うん、それ行間で分かろうよっていう。
あ、やっぱね、こうビジュアルに頼る感じなんじゃないですか。山崎隆監督っていうのはやっぱりこう、
ザキヤマが
昭和34年をこう再現しましたよっていうことで、
うん、これやっぱでも1
作目覚えてる、2作目ちょっと覚えてないから、ちょっと次いっていいですか。
いや、いいよ、新宅君が覚えてないんだったらいい。
はい、
ザキヤマ来年なんかでかいの、
でかいの書いてるよ。またやりますか、
うん、
バチコンと、
ガチコンってやるらしい。
なるほど、
うん、
バチコンということで、うん、次はガチボーイです。
うわー、
ガチボーイ、ガチボーイ、これ2008年ですね。
ガチボーイだけは、ガチボーイみたいな映画は撮らないようにしようっていうのが、なんとなく当時俺合言葉だったけど。
ああ、本当ですか。反面教師、
反面教師だった。
これ佐藤隆太の、主演の、学生プロレスの映画なんですけど、佐藤隆太が病気を持ってて、うん、あれなんですよね、
得意の難病ものね。
そう、難病もの、あの博士の頭の中に消しゴムみたいな、忘れちゃうんですよね、何日かで、
うん、
何日か持つんですって、1日だしって、
うん、なんか覚えてないけど、
うん、記憶がね、なくなっちゃうんですよね、
うん、なんかすごいつまんなかった思い出が。
あ、本当ですか。僕が割と面白かった記憶があるんですけどね。あのね、この
ガチボーイをまず見に行ってるって時点ですげえと思うよ。
ガチボーイこれ結構、
だって自分以外でガチボーイ見に行ってる人初めて見たもん。
いやいやいやいや、これなんか見たくなりません？
全くならない。全くならないよ。
なんかね、この頃プロレスの映画多かったんですよ。お父さんのバックドロップとか、マスクド41、
あ
の小室さんの映画とか、
うん、
なんかね、プロレス主体の、あの、あー一見プロレスもそうですし、プロレス主体の映画なんかワンサカって言った時期なんですよ。その中の一本で結構俺大体見に行ったんですよ、そのプロレス大体の映画。
うん、
うん、でなんかね、割とみんなあいいねって感じだったので見ましたね。
うん、あ、そう、ガチボー面白かった。
ガチボーもそこそこ面白かったですね。
全然面白くなかった。
ただこれはね、この頃のサイコは可愛かったんですよね。サイコダルビッシュの嫁、
元
嫁、いまだにそのダルビッシュの利権を使って、金づるにしているというこの、はい、
最高。あ、中リーサとかもいる
し。中リーサちゃんは妹っすね。
ああ、そう、
そうそうそうそう。
あ、向井リーもいるじゃん。
ん？
向井リー、
リー向井ね。
向井リー、ああ、そう、
キャプテン、
10年前でしょ。
はい、もう10年近く前ですね。はい、はい、
すげえな、ガチボーイなんて。10年ぶりにその単語聞いたよ。
ガチボーイね、まあなんか今見たら面白いかどうかわかんないですけど、当時は面白かった記憶はあります。
記憶はある、
はい、あと僕
ややおすすめ、ややおすすめ、
ややおすすめ。あとこの頃僕池袋 の, あのベローチェで佐藤隆太を見たんで、あ、本当にこの辺にいるんだなと思って。
池袋のベローチェで
佐藤隆太、
それだって関係なくね。
あの仲間を
普通にいただけでしょ。
仲間とワンサがいました。
普通に
いただけ、ウェーみたいな感じでした。
普通にいただけでしょ。
あ、本当にあの池袋ウエストゲートパークのあんな感じなんだなっていう感じがしました。はい、そんな続きまして、はい、僕たちと駐在さんの700日戦争。
うわー、出たー。
これはね、
で
出たー。でこれ僕好きですよ。
マジで。
これ好き。これはね、
これすげーつまんなかったよ俺。
これは僕はね、この頃ね、
俺ってすげーイライラして映画が出てきたもんこれ。
僕大好きっす、
これ。死ねばいいと思ったもん、これ作った人全員。
これはね、僕的には良かった。とても
良かった。何に対してイラッとしたのか覚えてないけど。
何に対してイラッとしたんですかね。
なんかもうすげえ雑な作りだったことに対して。
あ、本当ですか。
新庄さん的にはやっぱどこが心震えたところ。
非常にね、テンポ感が良くてですね。であとなんだろうな、これやっぱね、敵味方はっきりしてるんですよね。3匹の子豚的な、駐在さんっていうのが、まあ、狼みたいな感じで、で僕らが
それに、あー、そうだそうだ、はいはい、
いつもいたずらを繰り返して絵は怒られるっていう感じの、
やつなんですけど、そうそう、ちょっとスタンドバイミーっぽいようなノリにさせようとして全くできてないなっていう、
うんうん、あのスタンドバイミーではないっす。
当時さ、はい、この当時ってさ、邦画全部基本クソじゃん。
ああ、そうですか。だから、そクソな時代の邦画をいっぱい持ってます、今日。今日僕は。
邦画一番やばい時期よ。
あ、本当ですか。ある意味。でも、この頃の僕、邦画を一番見てたんで。はい。
これね、そう、
これなかなか、あの、うん、まあ、群像劇にもなってないんですけど、割とね、なんか、なんだろう、この頃やっぱね、イッチがね、好きだったんですね、なんか知らんけど。市原隼人君が出てるやつはですね、やたらと見に行っていたっていう、はい、感じですね。あとはね、まあ、前も言いましたけど、前も青い炎の回で言いましたけど、トヨタエリーちゃんが可愛い。ヤギラの嫁。ヤギラの嫁がね。
今もいんの？
います、います。今ね、ママドルじゃないわ。あれですよ。普通に女性誌の、表紙とか。
ああ、そう、あ、
じゃあ、頑張ってママモデルです。ママモデルです。もう娘5歳とかですよ。
ああ、そう。
26なのに。
ああ、そうだ。
はい。ヤギラもね、はいはい、まあそんな感じですけども、
はい、
僕は、なんていうか、戦争は割と好きです。
これおすすめ。
割と好きです、
はい
はい。続きまして、何だろう、何がいいかな。神様のパズル。
知らんよ。
知らないですか。
初めて聞く単語なんだけど、
ご存知ないのですか。
全く知らない。
三池崇史監督作品ですよ。天下の存じ上げない。
天下の三池さんだからそういう全く知らないの
でしょ。多作ですからね、日本のスピルバーグですからね。
そうですよ。
そうですよね、いろんなですよね。いや、これもね、市原隼人主演、ヒロイン谷村瑞希ちゃんですね。
神様のパズル、
はい、神様のパズル、これはね、なんかあれかな、ラノベ原作なのかな。
あ、でも当時としては2006年で、
はい、
ラノベ原作だったら結構早いんじゃないですか。
早い、先駆けっすね、はい。僕は友達が少ないとかですね、うん、いろいろ、なんかいろいろ、本当どうしようもない映画がいっぱい作られたと思うんですけど、その後ウゴのタケノコのようにですね、その走りかもしれないですね。これは、なんだろう、大学生の、イッチーがですね、双子の弟がいて、双子の弟はすげえ頭いいんですけど、うん、イッチーはバカなんです。てか、どっちもイッチーなんですけど、
こいつは一人二役ってこと。
一人二役
です。ああ、そういうことなの、うん、
で、俺の代わりにあのゼミ出といてみたいな話でなんですけど、そこになんかね、引きこもりの17歳の天才少女がいまして、こいつがね、すごいあのアインシュタインみたいな、アインシュタインじゃないわ、なんだ、あのホーキング博士みたいな、
うんうん、
あのすごいなんかね、宇宙の真理を解明しようとしてるんですよ。
お
う、うん、それ
電波系、
電波系電波系、なんですけど、なそれの手伝いでこうイッチがこう、あのウェーって言うっていう、そういう話です。あ、
全然なんか、
はい、
新庄さん全然見たくなんないんですけど、
うん、僕もね、あんまり面白かった記憶がないんです
よ。じゃあ紹介すんなよ。
やっぱね、壮大さはあるんですけど、やっぱね、三池崇史監督作品のあの裏、あの、うん、やっぱね、うん、裏側ちゃった感じですよね。
あ、そう、うん、
やっぱあの三振かホームランかじゃないですか。
三池さん20回に1回だからね、
打率 0.5 っていう、
うん、
5割、
5分、20回に1回とんでもない作るからね、
0割5分0厘っていう感じですからね、うんうん、まあそうですね、あの岩永が、あ、岩貞がヒット打つ確率ぐらいの阪神の、
それよりはもうちょっと高いと
思う、はい、打率的に。もうちょっと打ってる、
うん、
ちょっと、あ、まあ、たまにホームランぶちかましますからね。
そうそうそうそう、うん、たまに場外打つからね、
はい。まあ、だからこの映画で思えてるのはジャージから除く、谷村瑞希ちゃんのおっぱいがすごいでかいっていうことですかね、うん、
全然映画関係ないよね。
谷村瑞希ちゃんは僕はあのカナリアの頃から、2004年ぐらいの頃からこの子はいいもの持ってるって思ってましたからね。
谷村美月っていうの
は最近見なくなりましたね。
よくわかんない、
ね、やってるんだろうけど、はい、
だってもう今パンフレット拝見させてもらってますけど、
はい、
つまんなそうですよ。つまんなそう感、
うん、
半端ないですけど、
うん、
角川春樹エグゼ
クティブ、どっちかっていうとあれですね、バクマンみたいな感じです。
あ、
映画としては
じゃあダメでしょ。
まあ我々的にはちょっと、
は
い、見せ方としてはバクマンっぽい感じでした。
あ、そう、
はい、
あ、え、かん、あ、そう、トマベチさんとかも入ってるんだ。
トマベチさん、あのあれでしょ、脳科学者の、うん、はい、そうです。だから結構あの交渉はちゃんとしてるんだと思う。
交渉はね、
うん、
ただ全く、はい、売れなかったと。
まあ人の記憶に残らない映画ですね。はい、やっぱ同じ
誰も見たことのない映画を作るって言ってたけど、誰も見たことがない、誰も見ない映画を作ってしまった、
誰の記憶にも残らない
映画を作ってしまったって
やつですね。同じラノベ原作だと神様のメモ帳っていう別のアニメ作品の方に裏書きされてしまって、僕それのあの映写だったのかなってちょっと勘違いしましたからね。
勘違いして見に行っちゃって、
勘違いして見に行っちゃって、それもなんか似たような感じだったんで、うん、はい、そんな感じです。
はい、
あとな次何にしますかね、あとこの辺のことですね。この辺行っちゃいましょうか。ホットファズ、俺たちスーパーフォーですね。はい、これ
ホットファズはね、
この中の唯一の洋画ですね。
はい、ホットファズはいいですね。
これはね、
面白いですね。
どこだっけ、渋谷のあのミニシアターあるじゃないですか。うん、どこでしたっけ、あの奥の方にある。
シネクイントじゃ
ない。シネクイントじゃなくて、まあそれに、
シネマライズ。
シネマライズかな。
うん、あ、はい、もう長
寿
だよね。
多分その辺です。はい。に、
もう見たよ、
レイドショー見に行って、これはね、くっそ面白かったです。うん、面白めちゃくちゃ面白かったんです。どういう映画かっていう と、ものすごいエリート警察官の主人公がニコラス・ケイジっていうのがいるんですけど、なんか知らんけど田舎の方に左遷されちゃうんですよね。
うんうん、
都会でバリバリやってたら、
そうそう、
左遷されちゃって、なんで俺が左遷されるんだろうと思いながら、まあでもね、上抜けてたらしょうがないから行ったら、ものすごい平和な村なんですよね。事件なんか起こりそうもないぐらい。ほんで、出てくる村の人たちもとぼけた人なんですけども、みんな善良なというか、人畜無害そうな人たちばかりで、うん、ここに俺の仕事何があるんだってすごい日常に不満を募らせていくんですけど、そこで相棒と出会って、この相棒 のバターマンっていうデブのやつだとか、こいつは本当に事件がなくて退屈してるんで、都会から来たのすげーっつって、いろいろ教えてくれよってやるんですけど、そうこうしてるうちにですね、実はこの村人たちの裏の顔が徐々に明らかになっていくみたいな。
そうだよね。
そうですね。そんな最後バリバリのアクション映画になりますから。
あ、そう、エドガー・ライト。そうだ
よ、エドガー・ライト監督
から出てきたんだよな、多分。
当時まだ若かったんじゃないですか。あんなことないか、30ちょいか。
確かね、これ日本で未公開だったんだよ、
はい、なるほど。
で、それを未公開になりそうだった、DVD するそう、はい、DVD するになりそうだったことを対して、
はい、
なんか町山さんとか、
う
ん、
はいはいはい、
映画批評の連中が、
うん、
土器を土豪で、
ほうほうほうほう、
なんか署名活動をしたような記憶が、
あー、ほんと、
これを映画でやんないのおかしいだろうみたいな、
うん、でパンフの一番最初に町山さんのね、インタビューみたいなのがあって、難病映画、携帯小説映画、三丁目映画、秋元康映画たテレビドラマ映画、みんな公開する必要なし、作る必要なし、見る必要なし、そんなゴミでスクリーンを汚すな、そんなゴミの方がヒットして本気で熱き映画魂にあふれたホットファズが日の目を見ないなんてマジでどうかしてるっていう激文が載ってますけど、
あ、なんかね、そういう激文と一緒に、なんか俺これ、はい、名前書いた記憶あるよ。
あ、本当っすか、うん、署名、
署名、なんか回覧板みたいなの回ってきたので、次はどこどこの誰々さんに渡してくださいって言われて、あ、同じ町内で
友達の輪、
うん、会ったことねえけど、まあ歩いて10分ぐらいのところだから持ってって
すげえ、いやいやいや、これはね、抜群に面白かった。
これ面白かったですね、
うん、本当に中盤まではこれ本当何が面白くなるんだろうって思ってたら急に来ますからね、
うん、
でもクライマックスの僕ね、ババアにドロップキックするシーン出してますよ、うん、
なんかあれだっけ、レゴじゃないけど、なんかジオラマかなんかで盛り上がるんじゃなかったっけ、
は
い、
ジオラマですっけ、
ジオラマ出てこなかったっけ、これじゃねえか、
ジオラマなんだっけ、
覚えてないな、いやでもなんか面白かったのだけは覚えてる、
はちゃめちゃに面白かったですね、うん、で結構なんかね、途中普通にコメディ映画だと思ったら途中でシリアスになったりもするし、
うん、
結構もうね、中盤にかけてもうジェットコースターですね、これね、これぜひ見てほしいですホットパズ、俺たちスーパーポリスメン、
そうだよ、サイモン・ペックとニック・フロストだよ、
はい、
そうそう、
はいはいはい、
この二人だとこっからだもんな、
こっからバンってきました、ね、うん、
これもう一回見てもいいですね、
これね、僕もこの間借りて見返しました、ね、面白かったですよ、
これはいいですね、
うん、これはなかなか名前が知られてないかもしれないですけど、
はい、
いい映画です、はい、前の佐野さんにも教えておきました佐野バビッチ先生にもですね、
はい、座長のね、
こんなんありますです、なんかこれ使おうかみたいな、はい、言ってたんで、はい
はい、
てなわけで、
こんなもん？
いや、まだまだ
ある。まだまだある？
あ、これ知ってます？これ、あ、これどれだっけ？そろそろこれ行きたいんですけど、これ、この映画、カミューなんて知らない。
いやいやいや、カミューなんて知らないなんていう映画は知らない。
あれ？カミューなんて知らないっすか？
いや、カミューなんか誰も知らないでしょ。カミューってだって、セインカミュー？
セインカミューのおじいちゃんのカミューです。あの、異邦人がいた。
おうおう、
カミューさんです、あの文豪の。
で、そのせ、その文豪のカミューは知ってるけど、カミューなんて知らないっていう映画は誰も知らないよ。
誰も知らない、ノーバディーノーズ、
うんうん、
ヤギラ君のね、
うん、
これ知らないですか。これ、カンヌ映画祭行ったんですよ。
全く初めて聞きましたけど。
ニューヨーク映画祭も出品してますよ。
いやいや、全く初めて。
東京国際映画祭も部門作品賞受賞してますよ。知らないですか。
全く。
なんだなんだ、なん
かこの宗教っぽい匂いしかしてこない。
本当ですか。なんと、ここ何を隠そう、この映画私が出ております。
出た宣伝。
私が、出たことのある映画です。これ2006年の映画ですけども、ちょっと古いですけど10年前ですね、はい、柳町光雄監督というですね、ションベンライダー、あ、違う、
ションベンライダー
は別の人だ。これはあの、まあね、相馬慎一監督ですね、
うん、まあ、
これはね、なんだ、結構ね、なんだ、ドキュメンタリーとかに、強い監督みたいですね。
でどういう経緯で出たの、
はい、これはですね、立教大学がですね、
アジア
キャンパスが全面協力のもと、
うん、
全面池袋キャンパ、立教大学池袋キャンパスロケを行ったという映画でございます。で、その中で、
でそれでエキストラを募集しててみたいな。
そう、主人公たちがですね、映画研究会なんですね、
はいはい、
で、自分たちで映画を撮ると、
うん、
で、その中であの演劇とかをやったりもすると、
うん、
言うんで、僕演劇研究会だったんですけども、うん、その時、まあ、部長としてたんですけども、うん、その時にこんな映画撮りますんで、もし興味ある方いらっしゃったら、キャストとエキストラ 2種類募集します、うん、でキャストで来てくれる方は、まあ、ちょっといろいろとあの負担が増えちゃうんですけども、うん、最後名前出ますと、うん、でエキストラの方はあの、まあ、教育の方々みたいな感じになりますけども、そんな負担もないですし、ワンシーンとかでも全然いいんで、あの、まあ、これ機会にちょっと、まあ、出たいという方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ来てくださいみたいな感じで
出た。
はい、で僕はあの、まあ、エキストラだったんですけども。
エキストラなの、
はい、キャストの方はちょっとね、いろいろとあのこの時忙しくて、
ああ、スケジュール合わない。
はい、まあでも僕の友達なんかはあのこの中の劇中劇の脚本演出をやったりとかして、
はい、
顔もがっつり出てるんで、
はい、ごめんちょっと重要なこと聞いていい、
はい、
はい、あの面白いのこれ。
まあ続けますけども、
あれ、しんやさん、なんすか、そのちょっと変顔で今切り抜けようとしてます。
主演がですね、これ柏原修司という柏原隆の弟ですねはい、修司いたでしょ、まあどっかのタイミングで、玉山鉄人に取って代わられましたけど、当時は、まあ、まだイケメン俳優としてですね、うん、やってたんですけども、はい、で、ヒロインが吉川ひなの、イザムと別れた後です。イザム後の日なのです、はい、で黒木メンサーが出てまして、ま
だ18歳、
はいはい、
これ面白い、
え、
これ面白いんだ、
あの続けますけども田口智郎さんが出てたりとかですね、はい、
何
ですか、
こんなに、え、自分がちょっと出てますみたいのを言いたいだけであって、はい、別に面白い映画ではないって、
あのね、クソをいくらつけても足りないぐらいつまらないです何を楽しんだらいいのかがさっぱりわからないです。しかも、あの、なんていうんですか、あの、独語感というか感激後の余韻が最悪です。見なきゃよかった感すごいです。
え、なん、
気持ち悪い。
スタヤとかに置いてないんじゃない、
あるんじゃないですか、
ギリあるやつ、
一応いろいろ出展してるんで、カンヌとかも
渋谷ツタヤレベルじゃないと、
もう1本ぐらいあるんじゃないですか、
お目にかかれないレベル。
いや、でもうちの近くの、ゲオにはありました
よ。あ、あるんだ。
ありました、ありました、一応。これはね、なんだろう、もう映画と面白いか面白くないかで言うとどうしようもないですけど、僕は出てます。
え、だから どんな話なの。
だから、まあ映画研究会のやつらが映画を撮ってると。で、その中で吉川ひなのは英検じゃないんだけど、柏原修司の彼女だと。で、でも彼氏が、修司がやりきんで困ってると。もう死ぬぞ、こらみたいな、ひなのがこの屋上で。それで、修司が困るっていう、そんな感じの話です。確か
神は関係なくね、
なんかね、なんかテーマ的に絡んでるらしいですよ、よくわかんないけど。で、最後にその映画の劇中で、その、なんとかくんっていうやつが、おばあちゃんをぶち殺して終わる。
新庄さん、もうゴミの紹介やめましょう。
やめますか。ちなみに、でもこれあれですよ、あの人間国宝の柳家小三治
師匠。小三治はいた
わ。小三治がね、蕎麦屋の店主役で出てます。
小三治
こんなどうでもいい役になんで小三治使ったのっていう。はい。 感じですね。はい、あの本田博太郎先生がですね、あの黒木メイサとデートしに行くときにあのおしろいを顔にあの塗りたくるシーンが名シーンです。最高。
全く身を見たくならない。
見たくならないですよ。僕はちなみにあの応援団の役で出てますんで。
ちょっと出て。
ちょっと出てない。セリフないです。セリフないですけど、あの僕が、修二とひなのちゃんが、会話してる後ろにバックでデンデンデンって太鼓の音がしたら僕が登場するアイス。僕が、水の入ってない、ポットを持ってこれを重そうに持って歩いてくださいって言われたんで僕はマイムでこうやって歩いてるっていう。
あ、そう。
階段
を、はい、軽い。ポットを
水ぐらい入れりゃいいのにと思いましたよね。別に水なのに
めんどくさいねもう
ね、マイムなんかしないけどマイムで言ってくれる、うん、はい、そんな話です。
赤ひげの黒沢の赤ひげの話をしたいよね、そういうのにね。
ほう、
知らない有名な話
なんですか。どのエピソードですか。いっぱいあるじゃないですか。
いや、そのあれだよ、あの三船の抜けにある薬箱の薬が入ってない状態で演技なんかできるわけねえだろうっていうのに、
お
それを開けるシーンないのに、うん、それで黒沢が言って、うん、全部その薬箱がバーっていっぱいあるのが全部ちゃんとした、そう、当時あったであろう薬を全部再現させて入れて、
それだって当時の薬ってあの富山の置き薬みたいなのじゃなくて普通にあのこうゴリゴリゴリゴリやって作る薬でしょ。
そうそう、それ全部リサーチして、それ出てこないで、出てこないけどその棚に入ってるっていうことによって芝居の幅、芝居がちゃんとできるだろう、三船もと。
確かにあの薬棚の中からそういう気合を感じましたね。
だけど新庄君は水の入ってないポットを持たされて
一生懸命持たされてなんなんだ、水ぐらいそこのトイレの水道入れてくりゃいいじゃねえかと思ってなんなんだと思う。
まあまあ借り物だったんじゃない、ポットもね。
ポットもね、うん、はい、そんな感じなんで、
はい、
もし興味があったら見てみてください。はい、
わかりました、
はい、ちなみにギャラはボールペン1本でした。
しょうがないです
から。次まして、アフタースクール、これは面白かったじゃないですか。
それはまあまあね。
これはね、あの大泉洋、うん、佐々木蔵之介、うん、そして今おときめく坂井雅人と対戦、
うん、これはまあまあまあ、
トリプルスター揃い組ですよ、これ。これはね、これはなんだろうな、
でもまあちょっと俺は
内田健二監督ね、
うん、なんか俺は
ちょっとありましたね、これね、う
ん、なんか腰、なんか衝撃場系の匂いがするから、
う
ん、
そう、これもちょっとやっぱね、キサラギの系統ではあるんです。
そうそう、あんまり、まあ、つまんなくはないよ、うん、つまんない、あんまり。
これはね、やっぱね、前半と後半でね、立場がガラッと変わるっていう、うん、ここの一点がやっぱね、素晴らしいかな、うんうん、見てて面白い。あの自分が騙されてたことに気づいた時の、はぁーってい
う感
じ、それがやっぱ気持ちいいかなっていう。だから初見で見るときに本当にあの特に情報を何も入れずに見てほしい感じですね。あんまりこれを語ることはしませんけども、
ネタバレになっちゃう、
ネタバレになっちゃうとつまんないんで、はい、あれですけども、これパンフはね、実はこれね、シナリオつってパンフの中に全部台本入ってるんですよ。
あ、そうなんだ。
袋閉じですけど。
はいはいはい。
なんでこれ見た後に、あ、
なるほどね、ここをねっていう、それはでもパンフの醍醐味で、
ね、そうですね、こういうの入っててやっぱ楽しいですね、うんうん、なんでちょっとやっぱね、これ、うん、面白いですね、
はい、
やっぱ登場人物の立場がどう変わるのかっていうところ
で
ちょっと、
アフタースクールはね、おすすめです。
アフタースクール、うん、面白い、はい、面白いです、はい、何いきますかね。あと、どうします、ネガティブハッピーチェーンソーエッジ。
あー、それ見てないわ。
これもね、イッチーなんです。市原隼人主演で、で原作が、まあ、これもラノベの、あの人ですね、NHK にようこその滝本達彦さん、はい、
うん、
の、書いた、ちょっと痛い感じの、ラノベですね。痛いと言っても、
まあ、面白いのこれ。
面白かったっすね、これは。
あ、そう、
うん、
これ全然
面白かったっていうか、なんだろうな、
やってるのが結構、見ようと思わなかった。
結構ひどいんですけど、この人ね、関めぐみさん、うん、ハチクロの、ヒロインとかやったりとかしましたね、うん、映画にはすごい出てるんだけど、ドラマとかではテレビにはあんま出てない感じの、はい、なんです。この人はワイヤーアクションで空飛んじゃったりとかしてる映画なんで、結構冷静に見ると、うんうんっていう感じですけど、割と、割かし面白かったです、はい、チェーンソー男と戦うっていう感じです、はんはんはん、はい、
チェーンソー男と戦う話なんだ。
チェーンソー男と戦ってるこのヒロインに巻き込まれて、イッチーが、いろいろ悩んだり、あれしたりするっていう、そういう感じです。
あ、そう、はい、あ、ちょっと気になるわ、それだ
と。なんでチェーンソー男が出てくるかとか、なんでこの、ヒロインのイッちゃんが戦って夜な夜なナイフと木刀で戦ってるのかっていうのが分かんないんですよね。 うん、でそれはもうあのさもう終わりなき戦いなんですね。
あ、そういうもんだのみたいな。
そうそう、どっちが勝つとか負けるとかじゃなく、戦い続けなければ
いけない。いけないんだ。
戦わなければ生き残れないっていう、本当にあの仮面ライダー龍騎の世界なんですけども、なんですけども、その中にこう一致が巻き込まれていることによって、この毎日が終わるのか終わらないのか、でもなんか一致的にはこれなんかもう終わってほしくないみたいな、そんな感じなんですけど、はい、出始めの頃の三浦春馬くんが出てますね。
おお。
三浦春馬くんは浅利陽介くんが出てますんでね、はい。この辺がちょっとまあキーマンになって
る。あ、でもだ、いや今までの話聞いて思ったけど、はい、やっぱ新庄くんやっぱあれだよね、はい、役者で見に行くよね。
ああ、
それは別に悪いって言ってるわけじゃないけど、
そうですね。
ちゃんまつ全くそういうことないから、香川照之ぐらいだね。見に行くと、最近の香川照之は見たいから、
はいはいはいはい、
笑えるから見に行くけど、
はい、笑えるから、
基本役者で見に行くってことはしないもんな。
まあまあまあまあ、そうですね。だから最初に、まあ、映画をいっぱい見た方がいいよって言われたのと、まあ、自分があの大学で演劇をやったんで、
まあ、でだから出てる役者さんをベースに見に行くっていうのは別に悪いことだとは思わないけど、はい、自分のほら映画の見に行くやり方とは全く別だから、それと面白いなと思いますね。
はい、そんな感じで、だからやっぱり結果的に放課が多くなっちゃうっていう感じですね、うん、はい、そろそろ最後ぐらいにしたいんですけど、
はいはい、
最後にちょっとしたの、あ、なんだこれ、あ、
ない、
ちょっと待って、あった、はい、嫌われマツコの一生。
あ、それ見た。
これはね、僕は2回見に行って2回ともボロ泣きしたんですけど、
マジで
2回目の方が泣いたんですよ。
お、
2回目の方がよりこの川尻マツコにですね、感情移入をしてしまって、おうおう、2回目の方がより泣いてしまって、そんな映画です、はい、これ僕パッチギと並んで1位2位を争うかぐらいの感じ
なん
です
。あ、そうなんだ。
ちょっとやっぱパッチギの評価が自分の中で上がってきたんで、まあ2位かなって感じですけども、これはね大好きですね。
あの人だよね、あの、はい、
中谷美紀が
頑張ってる、
はい、そして監督は、中島哲也監督、
うん、
はい、
中島ね、
中島ですよね、はい、中島です。
中島か、はい、
中島、
島なの、
濁らないですね、はい、監督ですね、はい、まあ
これでも売れたよね、
はい、これもヒットしましたね。
結構ヒットしたよこれは。
でキャストもやっぱ豪華ですし、なんだろう、やっぱシンゴジラぐらいの豪華さってこと
ですね。まあまあ、なんかそれぐらいはあ
った。ワンシーンとかしか出てないかったり、もうセリフがないのにすごい出てる人とかいますんで、うん、これすごい、もうキャストをこれスタッフロールで見たらすごい人数じゃないですかね、多分ね。これはね、
これどこが良かった？
何がいいのかっていうとね、やっぱね、マツコ主人公の中谷美紀さんがですね、全く報われないんですよ、
うん、
全く報われなくて、もう本当ひどいこと続きでもうボロカスにされていくんですけど、それでもなんかね、希望を捨てないところとかですね、普通に泣いてしまう、ここに感情移入して、なぜ与え続けるのだあなたはみたいな、そんな感じです。赤川照之出てますね。
赤川さんも出てる。だからこの時でもあれ、ね、確変前でしょ。
確変って何を思って確変ですか。
最近ほらゴジラ出てくるの、赤川さん第4形態ぐらいじゃん。まだあれでしょ、新ゴジラ出てくるのなんかあれでしょ、大田区ズルズルやってるぐらいでしょ。
鎌田くんってやつね。
そう まあそれぐらいの時だから、この時の香川さんで普通だから、
まだこのエラからドベドベ
出してるぐらいだから。
これね、市川美香子も出てますから、シンゴジラの方で、ね、またギア上がってますけども、尾頭さんもね、
うん、
入ってますけども、これはね、もうね、なんだろうな、こう見せ方とかじゃないですか。見せ方はなんかちょっとゴテゴテね、こうショーアップとかされてますけど、でもこの後にドラマ版やったんですよ。
あ、そうだっけ。
キャストも全部変えて、やったんで、内山里奈さんとかでやったんですけども、それ全然だったんですよ、僕。
あ、それダメだった。
全然だったんですよ。やっぱこう中島哲也監督の見せ方に僕はこうシンクロできたのかなと。はい、マジで本当に多分今見てもボロ泣きしてると思うんですけど、そんなんですよ。ね。
俺ね、鉄とね相性悪いんだよね。
あ、そうなんですか。
鉄は、う
ん、はい。
鉄の悪口じゃないよ。
はいはいはい。
鉄の思うイメージは、なんか目の前にやっている映像はそれっぽく撮るけど、うん、中身は何もないスッカスカだなっていうのは。すごい個人的には思うから、
もともとなんか CM のそういうね、奇抜なビジュアル、 表現とかで夢の
伝説はしますからね。世界ではいいのかもしれないけど、なんか鉄の映画は一つ面白いと思ったことない
んで、ああそうですか。僕下妻物語とか、
あ下妻物語全然来なかったもん。
その後の何ですっけ、
告白もやって
た、告白とかね、 あとパコと魔法の絵本とかね。パコと魔法の絵本は僕舞台の方が好きだったんで、映画はまあまあちょっとやりすぎかなと
思って。告白とか俺途中で出てこうと思ったもんね。
告白は辛かった
まあいや
嫌いじゃないんですけどね、ちょっと辛かった
あでも告白よりは全然こっちの方が面白かったよ、
うん、
嫌われますこの一緒の方が面白かった。
一代記として見るとすごくいい、あのこの
なんかこう、はい、踊ったりなんなりするじゃない。
しますね。
でなんかミュージカルじゃないのに、うん、なんかそういうことをやるのがすごいあざとく見えちゃって、なんか俺嫌なんだよね、
はいはいはい、まあ人によってはそうでしょうね、うんうん、まあ、明らかに受け付けないっていう人も、うん、だから賛否がすごいはっきりしてる映画だと思います。
でも、まあ、でも 見た方がいいか見た論になってくると、うん、見た方がいいとは思う、
うん、いや、いいと思いますよ。これはもう映画界に一石を投じてると思う
んで、うんうん、
はい、またこれ工藤官がいい仕事してますね。
あまたなんかネズミ男役みたいな、
ネズミ男役みたいな感じの工藤官がね、工藤官だけが唯一、ちゃんとマツコを愛した人なんですよね、
はいはい、
ひでえやつなんですけど、最後あの踏切で引かれて足だけになっちゃいますけどなっちゃいますけど、まあね、だからこう誰がどういう影響を及ぼして 最終的にマツコさんがこういうことになっていくのかというのを見ていくと、非常にこれはいいんじゃないかと僕は思います、はい、
はい、
ですかね、
はい、
はい、な感じでまだまだこうね、ちょっと言えなかったやつもあるんですけども、
まあまあまあ
まあちょっとね、
日本邦画の一番きつい時をちゃんと過ごした、
はい、だから僕どっぷり結構見てたなと思って意外とがっつり
この時期は意外と見てた。
まあ、まあ言ってもせいぜいね数十本ですよ、年間40本、40、50本見てないかなと思うんですけども、うん、まあまあこの時期は今より全然自由にお金が使えたっていうのがあって全然
銀行でお金を下ろせたからね、今より、ね、
下ろせるし、奨学金もらってたし、ね、家賃とかも心配しなかったので、
あ、
うん、もう
今より社会的地位が高かった、
社会的地位高かった
10年前の方が
全然ね、年収というかもう自由に使えるお金段違いに多かったですね。
あ、う
ん、あだからね、良かったですね、このあの時は良かった、はい、そんな感じなんでねだからもうね、今回はもう本当にちょっとね、連続マンさんが来ていただけなかったので、
まあ、まあ、でもこの
いっぱいちょっと映画の話をしたい
なと、邦画受難の時代のやつをね、はい、もう一回ちょっと見直すっていうのもありかもしれない
ですね。そうですね、なんでまたちょっとね、週末伝えでこれから言おうというのがあればですね、はい、参考にしていただければ、まあ、ちょっとこの時代の空気楽しめるかなとは思いますけども、はい、はい、てなわけで、はい、告知、
はい、
告知いいですか、
はい
はい、ですね、はい、我々所属します東京ミルクホールというですね、劇団の、トークイベントございます。俺たち、なんだ、今夜はいい感じっていうですね、毎月イベントがございます。次回9月のですね、なんだこれ、あ、21日だと、もうこれ今週ですか。
そうですね、
すぐですね、
はい、
はい、月曜日に聞いてくださってる方は、もうねまだいけると思うんですけど、はいはい、週の後半で聞いてる方はすいません、次ですね、うん、お願いします。次はちなみに10月の、
うん、
何日、あ、10月お休みなのか、
うん、
10月なくて11月の頭になっちゃいますね、うん、はい、ちょっと空いちゃうんで、もし来れるという方いらっしゃいましたら9月に
ぜひ、ね、ぜひ来てもらえればと思います、
ください、
はい、はい、
ね、もうここでしか喋れないような、
はい、
やべえ話いっぱいしますんで、
はい、
はい、な感じです、はい、そして私実は心は三河アイランドというですね、別のポッドキャストゲストに出ることになりまして。
あ、そんなのあるの、
そんなのがあるのって、茶松さんレギュラーじゃないですか。
いや、なことないです。
皆さん聞いてる方々、知ってる方がどれだけいるか分かりませんけど、茶松さん実は週に2本出てます、ポッドキャストに。でそれもう1本が、心は三河アイランドというですね、心は三河っていうバンドなんですね。バンド、あれ、なんで地蔵のように、
なんですか、
方向を見つめて。
いや、ココミカの件は僕はノーコメント
です。ココミカですよ、
私ね、はい、ココミカの件は私ノーコメント、はい、ちょっと諸事情があって、
はい、
ココラミカっていうバンドをやってたんですけど、はい、しばらくちょっと私お休みすることになりまして。
あ、じゃあ、あんまり言わない方がよかったかな。
うん。
あちゃーというわけでね、
しばらく私そちらのポッドキャストには出ません。
あちゃー ということで、
はい、タイガースキャストにしか出ない
です。タイガースキャストね。
はい、
はい、なんで、まちゃまさんは、まあ、タイガースキャストに、
はい、
と、東京ビル放送局ということで、
はい
はい、なわけで、私ちょっとですね、あの出張で小浪川の方に一回ゲストに出させていただきます。
地獄だよ、
配信がですね、この放送、東京ミル構造局の第79回と同じ週のですね、月曜日に配信されてます。第何回かな、第40何回だと思うんですけども、そこに出てるはずですんで、まあなんかね、頑張ってる様をちょっと聞いてやってください、
う
ん、
あれはね、地獄だよ
地獄ですか、
あれは地獄。
もうね、あの本当ね、正直怖くてしょうがないです。
あれは地獄、
赤髪が来たみたいな感じです。
地獄だって、そのポッドキャストをやろうと思って始めてないからね。
あー、バンドですもんね。
うん、
はい、
それが一番大変。
大変、大変っすか。
大変
大変大変だということで、はい、もし何かよろしければこんな感じですんで、
はい、
いろいろやってみてくださいと。はい、お便りが来てますかね。
お、
お便り、
はいはい、
はい、ちょっとすみません、お便りを出してくの忘れちゃった。
お便りありがとうございます。
お便りありがとうございます。ですね、感想メールかな、ちょっとなんかすみません、適当に伝えてもらっていいですか。
おお、
出しますんで。ね、
心は三河なんですけども、昨年の9月ぐらいから結成して、自分はベースをやってたんですけども、
はいはい、
いかんせんみんな忙しくてなかなか揃わないので全然上達しないと、で、練習をした後に毎回ポッドキャストを撮って配信をしてるんですけれども、
はい、
ポッドキャストの内容というかテーマ、例えば今日とかね、
はいはい、
あの2006年7年ぐらいの、
はい、
あの映画のパンフをもう一回見直そうとか、そういうのあるんですけど、
はいはい、
何もないです。
何もない、
フリートーク、テーマが何もないので、
はい、
非常に、カオスです、
うん、カオスですね、
カオスな現場になってましたね。
だからやっぱあのうちのミルクホールの主催のサロバビッチ対戦がですね、
やってみたい、
あのまあ、トーク力ある
トーク力が、まあ、ある
大喜利、大喜利っすね。
大喜利、基本大喜利だね。
大喜利形式ですね。
基本大喜利、
大喜利形式でいろいろと、まあ、ちょっとね、面白おかしく、
はい、
トークをしていくという感じですね、
はい、
まあまあまあ、がっつりトークの配信になってますんで、はい、聞いてみてください。はい、で、メール出ました、すいません、
はい、
名古屋の梅次郎さんですね、いつもありがとうございます。
はい、いつもありがとうございます。
ちゃんまつ2016様、新庄様、夏いやつももう終わりですね、親父ギャグを、はい、できてますけども、
はい、
どうも名古屋の梅次郎です。少し前の第67回俺たちのマシューマコノヘイ、結構前ですね、はい、熱いトーク大変感動しました、そして俺たちのマコノヘイ3部作を見ようとレンタル屋さんに行きました。だがしかし、ダラスバイヤーズクラブしかありませんでした。
あ、やっぱないんだよね、氷結の時とかね、
はい、1氷結、2マジック、3ダラス、その順番で見てこそマコノヘイと思い借りませんでした。しかも南米のネットショップでも中国は意外と高くて断念。
いや、な、
南米ね、
そうね、南米の、まあ、ネットショップで買うほどのものでもないかな、
はい、某ね、うん、南米のネットショップありますね、
はい
はい、ここで一つお願いがあります、
はい、
この状況下で見るべき新俺たちのマコの兵3部作は何か、ぜひアドバイスをお願いします。まずトロピックサンダーですかね、以上ですということで、どうでしょう、マコの兵、
ダラスバイヤーズクラブが見れるんであれば、
うん、はいはい、まあ、それだけ見ても
うん、
OK ですか？
かなとは思いますね。うん、こいつ半端ねえなっていうのは分かるかなという。新庄君的にはなんかやっぱトロピックサンダー。
いえ、僕はですね、まずはサハラ。サハラ、なんだっけ、サハラ、あの砂漠を脱出せよだっけな。
プロジェクトイーグルのパクリだったじゃ
ないですか。そうあのバッサリ言ってたんですけど、まずサハラ見てもらって、マコの兵のですね、あのヒーロー前とした2つ前を楽しんでいただくっていうのがまあいいんじゃないかなというのがまず1つです、
はい、
で2番目にトロピックサンダーです。でトロピックサンダーでそのネタめいた感じの、やつを見ていただいて、で美味しいところだけ持っていくっていうのがあるんで、まあいいのかなと。で3番目にインターステラーを見ていただ
いて、インターステラーいいですね。
インターステラーをね、まあ、いろいろ話しましたけども、はい、やっぱり、ね、インターステラーのマコの兵パイセンはすごい、
そうですね、確かに、いや、いい映画ですね、
はい、なんで僕的にはサハラ、トロピックサンダー、インターステラーで見ていただければ、はい、まあまあまあ新三部作としてはいいかなって感じです。
あとアシスタントの長谷川さんもなんかこれ見た方がいいみたいなの、
はいはいはい、
言ってましたよね、なんか、
うん、ウェディングプランナー、
あ、ウェディングプランナーね、あー、
はいはい、
いい
い
いいい、あのね、うん、優男の感じだよね、あ、いいいいいいいいい、格変前の、
格変前ね、
うん、100円前、はいはいはい、このやり方だと壁にぶつかるなっていう、いい映画なんだけど、 どこかで壁にぶつかるなっていうのは本人は分かっている、分かり始めてる。ウェディングプランナーいいですね。
上から見せるんです。はい。あとはなんか。
うん、10日間で男を上手に言う方法。
あ、10日間で男を上手に、全く見たことないですね。
はい。
これおすすめですか。
面白い。
これ面白い。なんで、もし見つけたら借りてみてください。って感じで、
はい、
はい、
分かりました。
というわけでこんな感じでお便りも募集してますんで、はい、お便りの先は、
はい、matsu@utb.jp、 mats@utb.jp までよろしくお願いいたします。あとツイッターでは、はい、シャープミルク放送局でハッシュタグ入れていただければ、はい、できるより拾うようにしますので、
はい、
よろしくお願いいたします。シャープミルク放送局ですね。
はい、
はい、
ですね。はい、いろいろとお待ちしております。
はい、
というわけで、今回この企画やりましたけども、
はい、
いや全然ね、ネタ切れとかじゃないんですよ。あくまでレッソコマンさんの代わりを私務めようということで、まあこういう感じのあれになりましたけど、まあね、結構フリートークみたいなのでどこまでできるかみたいなのを、まあ、ちょいちょいやっていければいいなと思いますので、
はい、
はい、前のマンソム来ていただいた時にもですね、割とこうね、フリートークもっとできたら楽しいなっていうのを今回、はい、ちょいちょいやってきますけども、はい、次回のテーマは
少年ジャンププラス。
ジャンププラス好きですね。
はい。
はい。という感じでね、ジャンププラスの特集をやっていきますので、
はい、
ぜひよろしくお願いします。というわけで、今回も愛と勇気と感動とちょっぴりのエッジでお送りいたしました。ここまでのお相手は、東京ミルクホール、新庄勇気と、
ちゃんまつ2016でした。
それでは皆さん、また来週
バイバーイ。